聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどんます.nt です。2026年8月21日のます NT カテゴリから厳選した21本の論文をお届けします。1本目はプリヤブラタマンダルさん、プリティラマンさん、アバイソマンさんによるトータリーポジティブフィールドエクステンションズ&ザパイサゴリアンインデックス、完全正しの対角大とピタゴラス指数です。この論文では形式的に実な体における完全正しの対角大がピタゴラス指数や中心単純大数にどのような影響を与えるかを探求しています。特に指数が2である中心単純大数のピタゴラス指数は完全正しの対角大においても不変であるというベッチャーの予想に挑んでいます。研究チームは規定体のすべての半順序が拡大体へ拡張されるという完全正しの性質に注目しました。まずガロア拡大かつ完全正しである場合、それぞれのピタゴラス平方の拡大もまた完全正しになることを証明しています。さらに直交インボリューションを持つ中心単純大数の弱双極性が完全正しの対角大においても保存されることを明らかにしました。特に注目すべきは4元数大数や24元数大数などの具体的なケースにおいてベッチャーの予想が正しいことを証明した点です。大数的な構造が拡大されてもその本質的な指数が変わらないことを示したのは非常に粘り強い解析の結果だと思います。また奇数次拡大や順超越拡大が完全正しである一方で、ある種の条件下ではその安定性が崩れるという判例も示されており、理論の境界線が明確にされています。2本目はプリヤブラタマンダルさんとサジャド・エイシェイクさんによるアンアルゲブレイックアプローチトゥザファンダメンタルテオアムオブアルゲブラ、大数学の基本定理への大数的アプローチです。この論文では複素数係数の定数でない多項式が必ず複素数の根を持つというあの有名な大数学の基本定理をあえて解析学や位相幾何学に頼らずに証明しようとしています。その代わりに実平体という概念とガロア理論という大数的な枠組みをフル活用しているのが面白いところです。まずマイナス1を事情の和で表せないという形式的に実な体の性質から始めて実平体の定義を明確にしています。そこから実平体であれば負でない要素がすべて事情の形でかけるユークリッド体になることや奇数次の多項式が必ず根を持つことを導き出しています。さらにここにマイナス1の平方根を加えた拡大体がすべての要素が事情で表せるという性質を持つことを示しました。最終的にガロア理論とシロー部分群を用いることでこの拡大体が大数的に閉じており、つまりあらゆる多項式が根を持つことを証明しています。三日図体が実平体であることを中間値の定理から導き、それをこの一般論に当てはめることで複素数体が大数的に閉じているという結論に到達しました。解析的な道具を最小限に抑えて大数的な構造だけでこの定理を構築しきるという非常にストイックな構成に驚かされます。3本目はユカイワンさんとシュジャンさんによるメニーレプレゼンテーションズアズ SUMS オブ3プライムキューブ、3つの素数の3乗の和としての多くの表現です。この論文ではある性の整数を素数の累乗の和で表す方法がどれくらいあるかというエルデシュさんが提示した問題に取り組んでいます。特に3つの素数の3乗の和として表す方法について、その数がいくらでも大きくなる整数が存在することを完全に証明しました。ここではある特別な法の下で解の個数を数える手法が使われていて、フェルマーの三次局面に関するヘッケの等分布定理という強力な道具を組み合わせています。特定の素数において解の密度が跳ね上がることを利用して表現の数を無限に増やせることを示したわけです。一方で 4乗の和の場合に同じ手法が使えない理由を、計算局面やグロタン・ディークレフシェッツのトレース公式といった高度な視点から理論的に説明しているのが非常に鋭いですね。4乗の場合は別の戦略に切り替え、グリーン・タオ・ジグラーの定理を用いて少なくとも2通りの表現を持つ整数が無限に存在することを証明しました。3乗と4乗でここまでアプローチが異なる点に、数論の奥深さを感じます。4本目はセティン・ハキモグル・ブラウンさんによる The 5F4 Evaluations and a Family of Pi Squared Plus Log Squared Identities、 5F4 の評価と Pi の2乗および対数の2乗の高等式の続です。この論文では中央二項係数の逆数を伴う無限級数の特定の続を閉じた形で評価しています。特に余事規定の場合に注目しているのですが、これまでは結果に煩雑な三乗根が現れてしまうため、他の研究者たちが評価を避けてきた領域でした。著者は結果を π の2乗の有理数倍と正のみ代数的数の対数の2乗の和という非常にシンプルな形で表現することを目指しました。そのためにファイバータ公式の根の扱い方を工夫し、2つの根が特定の有理角で複素協約になるように矯正するという手法を用いています。これにより残りの根がミニ次因子となり、計算がすっきりと完結する仕組みです。特に面白いのが、この手法が余事規定までしか通用しないことを証明した境界定理です。誤事規定になると複素協約のペアを制御しきれなくなり、結果がシンプルになることは稀な偶然でしか起こらなくなります。計算機による探索でも5次のケースで条件を満たすものは見つからなかったそうです。数学的な限界を明確に示した上で、五角形や八角形のケースといった具体的な評価を導き出した点に執念のようなものを感じますね。5本目はアビー・ブードンさんによるOn the finiteness of isolated J invariants for x1, n, x1, n における孤立した J 不変量の有限性についてです。この論文では、モジュラー曲線上の孤立した点と、それに対応する J 不変量について深く掘り下げています。ここでいう孤立した点とは、同じ次数を持つ無限のパラメータ付き属に属さない点のことです。ある固定された次数を持つ点を完全に分類したいとき、この孤立した点が最大の壁になるため、その数が有限かどうかを突き止めることが大きな目的となっています。特に面白いのが、セルレの均一性予想などのガロア表現に関する予想とこの孤立した J 不変量の有限性が密接に結びついている点です。著者は、もし孤立した J 不変量が有限であれば、十分大きな N に対して特定の次数を持つ非複素情報的な点が存在しないといった他の均一性予想が導かれることを証明しました。さらに N が2つの異なる素数の積である場合に有理的な孤立 J 不変量が有限であることを証明しています。また非複素情報的な楕円曲線におけるねじれ部分群の大きさにかなり鋭い多項式的な上階を与えたことも大きな成果です。複素情報的な曲線を含まないほど絶妙に小さい上階を導き出しており、非常に緻密な議論が展開されています。モジュラー曲線のモジュライとしての解釈やアデール的なガロア表現を巧みに組み合わせた非常に力強いアプローチだと思います。6本目はベン・クラウスさん、アメド・ムサビさん、テレンス・タオさん、ジョニ・テラ・バイネンさんによるクアンチ・タチベ・バウンズ 4SETS ラッキング・ポリノミアル・プログレッションズ・ウィズ・シフティド・プライム・ディファレンス、シフトされた素数差を持つ多項式級数を書く集合の量的境界です。この論文では、ある一定以上の密度を持つ整数の集合の中にシフトされた素数を差とする多項式的なパターンが必ず含まれることを数学的に証明しています。これまでにもこうしたパターンの存在自体はエルゴード理論を用いて示されていましたが、 具体的にどれくらいの密度があれば十分なのかという量的な境界は分かっていませんでした。そこで著者たちは整数の多項式構成に関する最新の結果と素数のガワーズ一様性境界を巧みに組み合わせて攻略しました。特に異なる次数の多項式が混ざっている場合に多項式的なカウントの差を評価する手法が非常に鮮やかです。ジーゲル0点の存在という数論における厄介な問題までしっかり考慮に入れている点にタオさんたちの徹底したこだわりが感じられますね。結果として線形級数や異なる次数の多項式級数において非常に強力な密度境界を導き出しました。単に存在するというだけでなく具体的な数で境界を示したことで質的な証明から量的な証明へと大きな飛躍を遂げた素晴らしい研究でした。7本目はマーシャル・ドンさん、ランス・エドワード・ミラーさん、ウィリアム・ディ・テイラーさんによるアリスメチック・パーシャル・ディファレンシャル・オペレーターズ・オン・ダミ・フィールド・エクステンションズ・オブ・ザ・ピアディック・インテガーズ P 新整数の分岐拡大における算術的部分微分差要素です。この論文では P 新整数の分岐拡大という設定の中で算術微分差要素と P 新解析関数の関係について深く掘り下げています。通常分岐のない設定では P 微分は1つしか存在しませんが、分岐がある場合は複数の P 微分を持つことができます。そこで著者たちはこれまでの微分差要素の理論を部分微分差要素へと拡張し、これらの差要素と新しく定義した解析関数が互いに決定し合うかどうかを検証しました。具体的にはアイゼンシュタイン多項式の根を用いてガロア拡大を作り、複数のフロベニウスの P 持ち上げを異なる算術的な方向として利用しています。ここで導入されたレベル N の解析関数という概念が非常にユニークで、一つの変数を持つ関数でありながら入力とフロベニウスの持ち上げの属に多変数的に依存するという分岐設定ならではの性質を持っています。最終的にある緩やかな条件下で算術的部分微分差要素と対応するレベルの解析関数が等価であることを証明しました。P 新環状の複雑な線形代数を駆使して行列がフルランクであることを示すことでべき級数の収束を担保する流れは非常に緻密な構成で圧倒されます。8本目はウンガンチョさんによるホースドシャドウズオブアンオブストラクティドハイパーボリック KAC ムーディデノーミネーター、妨げられた双極カッツムーディ分母の強制的な影です。この論文ではランク3の反射的ローレンツ格子におけるボルチェルズ分母というある種の自己同型積の存在と性質について研究しています。特にあるデータがボルチェルズリフトによって正しく統合されず正則なモジュラー形式が存在しない、いわゆる妨げられた状態にある場合に注目しています。著者はこの失敗の生態を突き止めるために弱調和マース形式の完備化から現れるカスプ形式、つまり強制的な影と呼ばれるものを分析しました。4元数代数に関連する格子を対象に重さ3分の2と5分の2という異なる層のモジュラー形式をはしごを上るように分析していく手法をとっています。計算機を用いた厳密な有理数演算や30桁から40桁に及ぶ数値評価を駆使している点に執念のようなこだわりを感じますね。結果としてこの影が純粋なヘッケ固有形式であることを証明し、さらに重さ3分の2の影のノルムが臨界 L 関数値に関係する一方で、重さ5分の2の影のノルムは複素情報周期に関わるチャウラセルバーグ間に含まれるという対照的な超越性の違いを明らかにしました。非常に緻密な計算の上に成り立つ鮮やかな結論です。9本目はカイホアングエンダンさんによるリベットポインツジオメトリックディビジビリティシークエンス&オーダーオブレダクションズオンセミアベリアンバラエティーズリベポイント幾何学的除法数列及び半可換多様体上の簡約の位数です。この論文ではシルバーマン予想という数論的な難問に取り組んでいます。 これはある種の代数群上の点から作られる数列が元の値に無限回戻ってくるかという問題です。これまではトーラスなどの特定のケースでしか分かっていませんでしたが、著者は数対上の半可換多様体というより複雑な設定でこの現象を証明しました。特に面白いのがリベポイントという特別な点を作り出し、そこにねじれ点によるシフトを加えるという手法です。この操作によってほとんど全ての有限素数において点の間約の位数が特定の整数で割り切れるように仕向けています。このアプローチは非常に巧妙で、元の予想よりもさらに強い結果を導き出しています。具体的に複素情報を持つ楕円曲線を用いた曲面やランク2の楕円曲線を用いた3次元多様体の例を構成して証明を完結させています。次元が2以上のあらゆる数対上の半可換多様体で予想が成り立つことを示した点は大きな前進と言えますね。10本目はユフェイ・バイさんによるザイレーショナリティ・メジャー・オブ・アークタン2分の1 is at most 585166アークタンジェント2分の1の無理度数は最大で 8.585166 であるです。この論文ではアークタンジェント2分の1という定数が有理数によってどれくらい精度よく近似できるかという無理度数の上限を突き止めることに挑戦しています。アプローチがとても緻密で、指数を調整したテスト積分を用いて整数係数の線形形式の数列を構築しています。特に無分分数展開を使って係数の割り切れる性質を分析する手法が使われていました。またスイデアルの分解や P 信評価を駆使して係数がしっかり整数に収まるようにコントロールしている点に計算への並々ならぬ執念を感じます。さらに最急降下法や暗転法を用いて積分の全近的な挙動を導き出すという解析的なテクニックも盛り込まれています。こうした地道かつ高度な計算を積み重ねた結果、無理度数の上限が 8.585166 以下であることを証明しました。一つの定数の近似精度をここまで具体的に絞り込めるというのは快感さえありますね。11本目はヤピン・マオさんとチン・ホン・ジャオさんによるギャップ・スペクトラ&デンサイティーズ・オブ・スロー・フィボナッチ・ウォークス・スロー・フィボナッチ歩行のギャップ・スペクトルと密度です。この論文ではある整数がなるべく遅く登場するように設定されたフィボナッチ風の全可式からなる数列について研究しています。整数をその数列に現れる順番の奇遇によってダウン整数とアップ整数という2つのタイプに分類しているのが面白いですね。著者たちはこれら2つのタイプの分布や同じタイプを持つ隣り合う整数の間にある隙間、つまりギャップスペクトルを詳しく分析しました。特に以前からあったある予想について一部のケースでは正しいけれど他のケースでは成り立たないことを突き止めています。完璧に当てはまると思っていたルールが崩れる瞬間というのは研究の醍醐味ですね。さらにこれらの整数の集合がどれくらいの割合で存在するかという密度についても考察しています。通常の自然密度は必ずしも存在しない場合があるのですが、対数密度であれば常に存在し、しかも2つのタイプで等しくなることを証明しました。特定のケースでは具体的な数値まで計算しだしており、スロー・フィボナッチ歩行における数の現れ方を非常に厳密に解明した論文となっています。12本目はアイミングオさんによるエクセプショナル SETS4 コンポジションズインボルビングオイラーズファンクションザディビジャーサムファンクション&デデキンズファンクションオイラー関数約数和関数およびデデキント関数を含む合成関数の例外集合です。この論文では数論における3つの基本的な関数、つまりデデキント関数、オイラー関数、そして約数和関数の合成について詳しく調べています。もともとこれらの関数は単独では情報的な性質を持っていますが、 組み合わせて合成関数にするとその性質が失われてしまいます。そのため従来の数論の手法では解析がとても難しいのですが、著者はそこに真っ向から挑んでいます。具体的には合成関数がある式位置よりも小さくなってしまうような、いわば珍しい数、つまり例外的な数の集まりがどれくらいの規模なのかを定量的に評価しました。単に密度がゼロであるという抽象的な話ではなく、具体的な上限値を導き出した点が素晴らしいですね。解析には素数上の積の評価や古い法、さらにはジーゲルバルフィッツの定理といった強力な道具が使われています。多くの数が小さな素数べきで割り切れることを利用して合成関数の値が十分に大きくなることを証明する戦略は非常に力強いアプローチだと感じました。これにより数論における典型的な振る舞いと例外的な振る舞いの境界線がより鮮明に描き出されました。13本目はタパニマタラ・アホさんによるシマルタン・アス・アッピロキシメーション・トゥ・ペアーズ・オブ・リアル・ナンバーズ、2つの実数の同時近似です。この論文では2つの実数を同時に近似するという数論の難しい問題に取り組んでいます。もともとディリクレの定理という有名な定理があるのですが、これは近似できる数があることは証明していても、具体的にどうやってその数を見つければいいかまでは教えてくれません。そこがもどかしいところですよね。そこで著者は連分数展開から得られる近似分数をうまく組み合わせて2つの数に同時に効く共通の分母を作り出すという、とてもユニークな手法を編み出しました。まるでヤヌスの顔のように、1つの分母が2つの異なる数に対して同時に機能する仕組みです。特に連分数が周期的なパターンを持っていたり、回分のような構造をしていたりする場合に、ディリクレの定理よりもさらに精度の高い近似が具体的に作れることを証明しました。さらに数学界の難問であるリトルウッド予想についても、特定の条件下で成り立つことを定量的に示しています。単なる理論的な証明にとどまらず、具体的な構成方法まで提示している点に執念のようなこだわりを感じてワクワクしますね。14本目はジャクリン・ラングさん、カタリーナ・ミュラーさん、バラト・ワジパルバナンさんによるモデュラリティ・テオレムズ・フォー・アイゼンシュタイン・コングルエンシズ・イン・プライム・パワー・レベル、素数べきレベルにおけるアイゼンシュタイン合同のモデュラリティ定理です。この論文では数論における重要なテーマであるアイゼンシュタイン級数とカスプ形式の間の合同関係を素数レベルからさらに進めて、素数の事情などの素数べきレベルまで広げて研究しています。具体的にはある種の表現の擬似変形理論という手法を使って4つの擬似変形間を定義し、それらがヘッケ間のアイゼンシュタイン局所化と一致することを示しました。特に面白いのがブートストラップという戦略をとっている点です。すでに分かっている素数レベルの結果を利用してねじれ操作や可換代数のテクニックを駆使し、レベルが素数の事情の場合の結果を導き出しています。これまでの手法では数である P を逆元として扱ったり、ベキレーネで割ったりする必要がありましたが、今回の研究ではより精密な整数的なモジュラリティ定理を証明できました。ヘッケ感が特定の感情で自由であるという結果を導き出したことで、理論的な結びつきが非常にクリアに示されており、地道な計算と緻密な論理構成が見事に組み合わさった素晴らしい成果だと思います。15本目はアビシェックさん、チャンドラ・カント・アリバムさん、シバ・バーマンさん、ソハン・ゴッシュさんによるバリエーション・オブ・イワサワ・インバーリアンツ・フォー・オーディナリー・レプレセンテーションズ、普通表現における岩沢普遍量の変動です。この論文では数体のゼータ拡張におけるセルマー群の岩沢普遍量が拡張の選び方によってどう変化するのかを深く掘り下げています。従来の岩沢理論では主に塩分ゼータ拡張という特定のケースが主役でしたが、この研究ではもっと自由なゼータ拡張へと視野を広げているのが面白いところです。 著者たちは福田モジュールという道具を使い、グリーバーグ近傍という概念を導入することで不変量の融解性を解析しました。特に二次元の普通ガロア表現において塩分拡張で相対セルマー群がねじれモジュールであれば、その近傍にある他の拡張でも同様の性質が持たれることを証明しています。さらに乳不変量やラムダ不変量が塩分拡張の場合に抑えられるという結果も導き出しました。また岩沢主予想が近傍の拡張に伝播するかという難しい問題にも取り組んでおり、特定の条件下でセルマー群の票数イデアルと PCL 関数の関係が維持されることを示しています。有利数対上の楕円曲線を使った具体的な数値例まで提示されており、理論的な議論だけでなく実際に計算して裏付けを取ろうとする姿勢に数論研究者らしい徹底したこだわりを感じます。16本目はマス MG からのクロス投稿で、アコス・マジャールさんによるシンプレックスセンターコンフィグレーションズインデンスサブセッツオブユークリディーンスペース&ザインテジャーラティス、ユークリッド空間の中密な部分集合および整数公式における単体中心配置です。この論文では単体の頂点とその重心からなる配置がある程度の密度を持つ集合の中に必ず含まれるかという問題に取り組んでいます。実は通常のユークリッド距離を使うと重心を含むような配置は球面上に乗り切らないため、この種の定理を証明することができないという壁がありました。そこで著者は4次以上の偶数自生自形式というより一般的な距離の概念を導入することでこの問題を突破しています。アプローチが非常に巧妙で、連続的な空間ではルレの速度の振動表現やガワーズのノルムを用いて誤差を制御し、離散的な整数公式の世界ではハーディ・リトルウッドの演法を駆使してディオファントス方程式を解いています。連続と離散の両方の世界で十分大きなスケールにおいてこの配置が存在することを証明した点は本当に見事な仕事だと思います。単なる存在証明にとどまらず、有限集合における定量的な境界まで導き出しているところに解析的な粘り強さを感じますね。17本目はマス .co からのクロス投稿で、リカルド・アポデスタさんとデニス・エビデラさんによるオン・ザ・ナンバー・オブ・ソリューションズ・オブ・システム・オブ・ダイアゴナル・イクエーションズ・スルー・ダイアゴナル・ GP グラフズ・ザ・ゼネラル・アンド・ザ・ハーミシャン・フォーム・ケース、対角 GP グラフを通じた対角方程式系の解の数について一般の場合とエルミート形式の場合です。この論文では有限体上の対角方程式系における解の数を正確に求めるための斬新なグラフ理論的アプローチを提案しています。通常こうした問題は複雑な指標和や不変量論を使って解かれますが、方程式が増えると計算が非常に困難になります。そこで著者たちは代数的な問題を対角 GP グラフという新しいグラフの性質として捉え直しました。具体的には解の数をグラフの頂点間の歩行数や隣接行列の固有値として表現できることを証明しています。特に変数の指数がエルミート形式に従う特殊なケースでは、変数に基づいた線形全化式という非常にすっきりとした組み合わせ論的な公式を導き出しました。さらに驚くべきことに、解の数の生成多項式が基本長期化級数で表されることも分かりました。数論の問題が直項多項式の体系と結びつく展開にはワクワクしますね。またグラフの伊原ゼータ関数の対数展開が対応する同時方程式系の解の数によって完全に決定されることも示されました。難しい数論的な計算をスペクトルグラフ理論に置き換えた非常に強力な枠組みを構築した論文でした。18本目はマス RT からのクロス投稿で、カロール・コジオルさんによるノンエクイバレンケオブプロピー・イワホリ・インバーリアンツ、プロピー・イワホリ不変量の非同値性です。この論文では還元的群の滑らかな表現とそのプロピー・イワホリ不変量の関係について深く掘り下げています。 特に剰余体が素体よりも大きい場合のヒアルキメデス局所体に注目しているのがポイントです。もともと剰余体が素体である場合には滑らかなモジュロ P 表現の腱とプロ P 岩堀ヘッケ台数の下群の腱との間に同置性が成り立つことが分かっていました。そこで著者はより一般的な設定でもこの性質が維持されるのかを検証しています。結論から言うと同置性は成り立たないことが証明されました。トーラスではない分解的な連結還元的群であれば滑らかで規約かつ非虚用なモジュロ P 表現が存在することを示したのです。剰余体の大きさが変わるだけで表現論の構造にここまで根本的な違いが現れるというのは非常に刺激的な結果だと思います。単純な拡張だと思っていた部分にこうした深い断絶が隠れていたことに驚かされますね。19本目はマスドット CO からのクロス投稿でクアンカイグエンさんによるスペクトラムオブザリファインドディオファンティーンエクスポーネント静止化されたディオファントス指数のスペクトルです。この論文では無限単語の周期性を測るための新しい指標である静止化されたディオファントス指数について研究しています。従来の指数とは違って部分単語の間にわずかな不一致やノイズがあっても許容するという柔軟な考え方を導入しているのが面白いところです。これにより超越数論の研究においてより使い勝手の良い道具が提供されました。著者はアズマヘフディングの不等式を用いた確率論的な手法やボレルカンテリの補題などを駆使してこの指数のスペクトルを詳しく分析しています。その結果3文字のアルファベットを用いた場合この指数は無限大を含むすべての皮膚の実数を取り得ることが分かりました。特に興味深いのは具体的な単語の分析です。シャンペルノーン単語の指数は0である一方テューモース単語やルーディンシャピロ単語は有限の指数を持つことが示されました。また無理数回転の符号化から得られる単語は常に無限の指数を持つという結果も出ています。このように単語の構造によって指数が劇的に変わる様子が鮮やかに描き出されており組み合わせ論的な超越性判定の幅を大きく広げた素晴らしい研究だと思います。20本目はマスドット AG からのクロス投稿でジュンフイチンさんによるザアリスメチックで RHAM スタック算術的ドラムスタックです。この論文では正表数の対乗のスキームに対して算術的ドラムスタックという新しい概念を定義しています。もともと合成コホモロジーという理論は形式的なリフトや埋め込みをわざわざ選ばなければならないというかなり不自由な手続きが必要でした。でもこの研究ではゲルファンドスタックという枠組みを使うことでそんな面倒な手続きを回避しスタック論的なアプローチでスマートに解決しています。特に順連接層の腱がソリッドな可収束結晶の腱と等価であることを示した点は理論的な基盤をしっかり固めた素晴らしい成果だと思います。さらにベルロの予想を証明し固有で滑らかな写像による尚像が可収束アイソクリスタルを保存することを示しました。合成コホモロジーの有限次元性を解析的な手法でシンプルに証明したところには執念のようなものを感じます。算術的 D モジュールのフーリエ変換まで回収しており非常に包括的な理論体系を構築しています。最後はマス RT からのクロス投稿でデイビッド・シールオさんとショーン・スティーブンスさんによるザ・ローカル・ラングランズ・コレポン・フォー・ミドル・スーパーカスピダル・レプレセンテーションズ・オブ・P ・アリック・ GL ・2N ・ PC 一般線形群のミドル・スーパーカスピダル表現に対する局所ラングランズ対応です。この論文ではヒアルキメデス局所体上の一般線形群におけるミドル・スーパーカスピダル表現という特定のクラスについて局所ラングランズ対応を具体的に記述しています。ラングランズ対応が存在することはすでに分かっていますが 個別の表現に対して具体的にどのような対応になるかを突き止めるのは、実はとても難しい挑戦なんです。そこで著者たちは、自動形式側とガロア側の両方でツイステッドガンマイン子を計算して比較するという手法を取りました。特に自動形式側の計算を票数ゼロなどの制約なしに行えるようにした点が非常に強力です。最終的に本質的に順化したミドルスーパーカスピダル表現のラングランズパラメータを求める閉じた公式を導き出しました。驚いたのは、複雑な最終公式を整理するために著者たちがチャット GPT を活用したと付録に記していることです。最新の数論の研究に人工知能が実用的に組み込まれている様子に、時代の変化を感じてワクワクしますね。ということでございまして、今日は数論からガロア理論、モジュラー形式、P 神解析、表現論、そして代数幾何学まで、数学の奥深い世界を旅してまいりました。非常にエキサイティングな時間でしたが、皆さんもぜひこの心地よい知的な刺激を楽しんでいただけたなら幸いです。それではまた次回もお耳にかかりましょう。